皆さんご機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーのコーヒーです。
タイジです。
ケセンです。
本日はこのメンバーでお届けします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
だいぶちょっとなんか気持ちの中では次の収録までそんなに長くするつもりなかったんですけど、
はい、
ちょっとテーマ選びにだいぶ難航しまして、リスナーの皆さんからこうアイデアいただいたりしてたんですけども、ようやく調査も終わりましたので今回収録という運びになりまして、
はい、
寒くなってきましたね。
そうです ね、
風邪ひいてる人もいるし、
うん、
そっちは何、寒いの？だいぶ
日中はね、上海むっちゃ暑いの、まだ、なんだロンティ一枚でいいかなぐらい。
あんじゃまだだいぶあったかいね。
日が差してる時間はね、で日が欠けるとすげえ寒くなるのよ。
あ、危ない感じですね、
いろんなところでね、
寒暖の差があってやつね。
でまあ今ちょっとてきめん風邪をひいて、はい、なんで今回収録中にちょっと咳払いとかが入る可能性もあるんで、そこちょっとご了承いただければなと思っております。
はい
はい、
はい、
ねレインも実は今日誘ったんだけど、レインの方も風邪ひいちゃってるみたいで、それにしてもやっぱり体調は皆さんもね、リスナーの皆さんも気をつけてほしいところですよね。
季節の変わり目だから ね、
はい、ね、
やるよこれマジで。
やるよってなんだろう。
やってるんじゃん、
うちの場合季節の変わり目関係ないから。
へ
え。原因はルンルンを聞いてもらえればね、話してる。
あ、じゃあアップルンルンの方を皆さんご興味があったらお聞きいただいて、
と僕の、2人の会が、直近であるんで、そこで何が起こったかっていうのは喋ってます。
はい、
とある事件がうちで起こりましたんで、
はい、
それで、高熱出しましたんで、それはルンルンの方を聞いてください。お願いします。
聞いてみます。
はい、
前回ご紹介をできなかったんですが、だいぶ前にですね、
はい、
そんないプロジェクトさんっていうポッドキャストをやってるグループの皆さんがいらっしゃるんですけども、そちらのそんないとダルという番組の中で、実は電気屋ウォーカーご紹介いただきまして、前回そのお礼というかね、ご報告をしようかなと思ってたんですが、すっかりもう収録の間で忘れてしまって残念ながらできなかったんですが、竹内さんと酒井さんというお二人でやってらっしゃる、デジタルガジェット系の話が中心なのかなの番組ですけども、
いっぱいは番組ありますからな、そこはね。
私はよくそのそんないプロジェクトさんの中の美術の時間っていう、酒井さんと下平さんの番組と、理科の時間 B ってやつかな、こちらは吉安さんと香里さん、という方お二人で、今はお二人でやってらっしゃる、前もう一人メインのパーソナリティの方いらっしゃったんですけど、お二人でやってる番組と、この結構美術と理科の時間を楽しく聞いてますね、いつもね、すごいですよね、向こうは大所帯ですからね。
そうですね、
ぜひ皆さんもご興味のある方はそんないとダルとか、理科の時間、美術の時間、どれも面白い番組ですので、
はい、おすすめです
ね。そんないプロジェクトで検索していただければいいのかなと思いますが、ご紹介いただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
で、ここのところ珍しくというか、コメントなりお便りなりを結構頻繁にいただくようになりまして、大変ありがたいなと思っておるんですけども、一通メールが来ておりましたので、これはじゃあケセンさんからご紹介いただければと思います。
はい、ガンプラ様からです。
はい、
電気屋ウォーカーの皆さん、はじめまして、ガンプラと申します。私は今大学受験のため浪人しておりますが、電気屋ウォーカーは高校入学ぐらいの時に見つけてウォークマンに入れて聞いていました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。購入途中に iPhone5 にしたので、そこからはずっと iPhone のポッドキャストアプリで聞いております。第72回聞きました。
はい、
その中でデータ制限を超えると通信速度が遅くなるという話がありました。そこに関して自分の経験がありましたのでメールしました。データの上限を超えると 128bps に制限されるという話でしたが、僕は先月7ギガを超えて通信制限にかかりました。
はい、
その時に速度を計測したところ、いいところ行って 20kbps かなっていう感じでした、うん、だから多分 100kbps を超えることはないと思ってもらって大丈夫なのかなという感じがします、うん、ちなみに機種は au の iPhone5 で、屋外の電波が最良の場所でもそんな感じでした、うん、長文乱文申し訳ございません。これからも楽しみにしておりますので、お体に気をつけて配信を続けてください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ガンプラ様からいただきましたが、
これ、はい、ガンプラの話題は一個もないけど大丈夫なの？
いいんじゃないかな。今何を作ってるとか。
うん、それは多分あのガンプラのポッドキャストに多分送ってるんで、まあ、うん、あの食いつくとこそこじゃないから。
あ、そうそうね。
一箇所訂正ですけど、途中ケイセンさんで 128bps というふうに読んでもらったとこありましたが、128kbps の間違いですね。
ごめんなさい。
はい。
はい。
ベストエフォートって言って、まあ、ご存知の方多いと思いますけど、その 128kbps 頑張って目指しますっていうのがあの、うん、この表現なんだよね、ほとんどの場合が、
うん、
だからあの平均最低でも 128kbps 出しますよっていう表現じゃないもんだから、うん、で実際に測ってみてもらったとこ 20kbps ぐらいかなっていう、まあ、平均 20kbps ぐらいだったんだと思うんですけど、
うん、
ね、128キロか、うん、まあそうかとか思ってても、実際はもう本当に低いっていうところだったのかなっていうのがこの数字ですけど、
やっぱり目標で掲げてるやつと実際で測ったのってだいぶ違うんですね。
違うんですね。一番わかりやすいのは、皆さん、うん、まあスマートフォンでスピード計測のアプリを入れてたりするとすぐチェックできるし、
うん、
あとはあれですよね、ご家庭のパソコンでも当然ですけど、あの回線速度を測定するサービスがいろんなところでブラウザで提供してるじゃないですか。
はい、ありますね。たまにしか見ないですけど、うん、本当。
うちは理論値100ギガ、ん、うん、違うな、100メガだ、100メガ BPS 理論、そのベストエフォートで出るはずなんだけど、
うんうん、
どんなに条件が良くてもね、まあ、瞬間的に70メガぐらい出るときあるんだけど、
うん、
平均速度でいうと40ぐらいがいいとこかな、下りで、
うん
うん、
まあ、あとは光で、個人のお宅に引いてるのか、アパートみたいなところで集合住宅で引いてるのか、
うん
うん、で引き方も光ファイバーで引き込んでるのか、なんか別な回線で引き込んでるのかとか、さまざま条件があるので、
うん、
まあ難しいとこですけどね、
うん、まあね、
なるほどね、うん、まあ、7ギガ使ったんかいって、まずそこにも引っかかるんだけど、
まあいや、でも結構やっぱ外で YouTube とか見てたりすると行くよ。
そっか、
あのましてや今 YouTube でさ、
うん、
あの高画の設定から高画質っていうのを選べたりするじゃん、
うん、
あ、
720p とかで見たりとか、
うん、
外見ても
ると途端に上がっていくのかな、
より綺麗なやつで見たいってやつですね。そう
そう、これはいいので見たいなみたいな、
うんうんうん、
ってなるとやっぱりそこでグッとやっぱ上がっちゃったりはしてるね。うん、ナビとかあんま食わないんだけどね。
ああそう、まあ単純にそのデータのやり取りだけなのか、動画の見たのデータをダウンロードしてくるのかっていうので大きく違うんだろうね、
うん、そうね。
まあ、この第72回は携帯電話3社の新料金プランということでお話をしたんですけど、
はい、
なんていうの、実際問題、実質の値上げになってしまったやつで、
うん、
ね、で7ギガ、まあ、7ギガとりあえず2ギガ5ギガっていうふうにもう回線速度の上限が設定されてくるとなると、
うん、
今みたいにこのガンプラさんみたいにお使いの人はだいぶ困ってくるのかなっていう気もしますよね。
そうですね、うん、
貴重な情報ありがとうございました。
はい、
ガンプラさんからはあのステッカーのご希望をいただいてましたので、
うん、
ちょっと忙しいんですぐには送れないんですが、あの後ほどメールで住所の確認をさせていただきますので、はい、できるだけ早いタイミングでお送りしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、さて今回の、テーマについてなんですが、
はい、
ですね、検討の結果こちらの方が面白かったので、こちらの方を取り上げていきたいと思います。題して
デジタルビデオカメラの選び方。
始まるよ。
今回第73回はデジタルビデオカメラの選び方ということでお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。その1、デジタルビデオカメラ気になるキーワード。各メーカーのビデオカメラについてお話を聞く前に気になるキーワードをチェックしていきましょう。
はい、最近、まあ、デジタルビデオカメラに限った話じゃないと思うんですけど、
うん、
スマートフォンの台頭でこのデジタルカメラ、それからデジタルビデオカメラ、うん、だいぶこうちょっとこう、はい、なんていうのかな、下火といったら表現があれですけど、昔ほど需要がなくなってきたというか、見る機会が少なくなってきたというか、
うん、見るっていうのはその店頭でってこと？
店頭にはいっぱい置いてますけど、
人が使ってるのって、
うん、そう、
はあ、
昔デジカメで撮ってたなっていうところを iPhone で撮ってる人に置き換わり、
うんうん、
最近の例えばあのテレビなんかでもよく視聴者の方の映像ですって、あのニュース、うん、台風の時の映像とかね、
ありますね。
この間 の、 あの広島の土砂災害の時も、うん、もうどう見てもあれスマホからの映像だったし ね、
うんうん、そういうのもスマホの映像が多く、まあ、スマホの方が当然だけど、撮って編集して見て送るまで全部ワンパッケージで確立してるんだね、
うん、機動力があるからね、
うん
はい、
便利だなって気はしますけど、そんな中でじゃあデジタルビデオカメラはどうやって生き残っていけばいいのかなっていうキーワードをですね、いろいろ、はい、チェックしていきたいんですが、
うん、
一番最初にやっぱりこのデジタルカメラ、デジタルビデオカメラで出てくる話といえば、撮像素子というんですかね、光学センサーの部分ですね、
うん
うん
うん、でこうじゃあ光学センサーどうなのってみんなに振っても何も返ってこないと思うので
答えられません
ね、光学センサーはさーなんていう人、よっぽど知ってる人だと思うので、
はい、
各社、まあ、今回はですねソニー、パナソニック、 JVC ビクターの3社しか取り上げないんですけども、
うんうん、
どういうものを使ってるかと言いますと、
はいよ、
今はですね CMOS センサー1個で賄ってるタイプの方向性を取ってるところと、
うんうん、
それから、MOS センサーっていうふうに書いてあったんですが、3つのセンサーを使ってやってるところの、一応こう流派としては2つの流派があります。
もう今の時代は CCD なんか使わないね。
ね、昔は 1,2,3CCD なんて言ってたんだけどね。
あったね、その CM も ね、
うん、何がなんだか。
3CCD デジタルってメーカーどこだったんだっけ、あれ。
わかんねえな。
パナソニックかな。
なんか、ま、松下っぽいけどね。
ね、
うん、
その実際に今その 3MOS っていう、その MOS センサーを3つ使いますよというタイプの、
うん、
方式を採用しているのはパナソニックです、
はい、
うん、でこれがどういうふうなことをしているかといいますと、まあ、デジタルカメラとかと一緒です、レンズを通して入ってきた光を最終的にはセンサーで受けて、
うん、
それをこう、まあ、色とか、ね、形にこう分解していくというか記録をしていくっていう形なんですけど、
うんうん、
この3MOS システムっていうところは、
うん、
光の三原色、
うん、RGB、
おポンと出てくるところがさすがそんな理科の時間 B のリスナーですね、
宝飾ですからな
光にはこの映像とか、印刷とかっていう視点から光を見ると、
うん、
まあ、色を見るとって言ったらいいのかな、
うん、
2つの方法があります。ケイセンさんが言ってくれた RGB というふうに一般的に言われる方法で、レッド、赤とグリーン、緑とブルーの青ですね、
そうそう、
うん、この光3つを組み合わせていくことで、さまざまな色を作っていきますよというのが RGB の方式です、
はい、
でパソコンのモニターとか、それからカメラのセンサーなんていうのはほとんど、このほとんどっていうかこの RGB 方式、光、
はい、
うん、を取り扱う方式がこの RGB です。
どんどん明るくなっていく方ですね。
そうですね、
まあ自らが光ってるもんはそうだな、
うん、そうだよね、はい、だから黒っていうのは何も光ってないよっていう状態で、
うん、ゼロと考えて、そうだ、ね、っていう感じですね。
液晶テレビの話をした時の回を思い出していただけるとありがたいんですが、う コントラスト比っていう話をしたと思うんですけど、明るいところから暗いところまでどれぐらいのこう階調があるのかっていうところでテレビの性能を一つ測る目安になってましたよね。それだけ黒を表現するっていうのが結構その表示側ディスプレイとしては大変なんだな。
はい、
うん、で逆に今度カメラですから光を受ける側の話になるんですけど、
うん、
この3MOS システムというのは赤色は赤色専用のセンサーで、緑色は緑色専用のセンサーでというふうに色ごとにセンサーを設けて、光を受けていきますよっていうので3つ MOS センサーを使ってますという形になります。
はい、
こういうその3つでやってるのがパナソニックさんの技術。はい、じゃあ他の、まあ、今回ではソニーと JVC ビクターはどういう風にやってるかというと、
うん、
デジカメと一緒ですね。中に入ってるのはセンサーは1つだけ、
うん
うん、1つのセンサーで、光3つの光を受けて、記録をしていきますよというパターンになってます、うんうん、じゃあどっちがいいのというところになると思うんですけど、これはね何とも言えないです。
ん？
何とも言えないです。あの
やり方だもんね。
うん、有利不利っていうのは確かにあると思うんですけど、
うん、
我々一般の消費者目線で言って、
うん、
昔ねそれこそ 3CCD とかって言ってた頃は多分大きな違いがあったんじゃないかと思うんですよ、
うんうんうん、
ただ今ここに至ってワンチップのセンサー、動センサーみたいなのが光センサーっていうのが多分すごい性能が良くなってきてるんですね、
うん、
だもんだから、あ、わざわざ3つじゃないとダメなのかと、
うん、
っていうのはちょっと正直感じるところですね。
まあもうここはもう本当に好みというか、
うん、
もうボクサーエンジンがいいのかロータリーエンジンがいいのかみたいなもんよね。どっちも走るよみたいなね。
そういうな感じかもしれない。
とりあえずエンジンみたいな、
とりあえずよく走るよみたいなね。
だ騙されちゃいけないのが電気屋さんに行って、
うん、
あー、マッカがパナソニックさんね 3MOS ですからねいいと思いますよみたいな、なんとなくこうなんか決めさせようとするセリフに惑わされちゃダメってことね。
3MOS ってそもそも何なの的な、
そうそう、どういう違いがあるんですか、
うん、ってことね、ツッコミが必要って感じですかね。
そんな気がします。まずそのセンサー、まあ、あの大きな違いはないのかな現在のところっていう気がしますね、
うん、
2つ目は記録メモリー、
うん、
メモリーです、うん、メモリ容量で今までは、
うん、
あ、まあ、コンパクトフラッシュカードなんていう時代があったか、あるいは小型ハードディスクなんていう時代もあったんですけど、
うんうん、
そのところをはるかに超えてきてですね、まあ、SD カードの容量がだいぶこう高速化した上に大容量化してきましたよね、
うん
うん
うん、なので記録のメディアの中心は SD カードになっています今のところ、
うん、はい、
いいね。
でソニーさんは当然ですけどメモリスティックが独自規格であるので、
うん、はい、
うん、
SD カードとメモリスティックが使えるよと、
うんうん、
あ、まだ一応売ってるのは売ってるんだ。
そうね、やめたらいいのにって思うんだけどね。
まあなかなか移行はできないでしょう、しょうがないですけど移行したいでしょうけどね。
ね、
うん、
大きな流れとしてですねこの記録メモリについてはじゃあなんで SD カードって書かなかったのかっていうと、
うん、
実はビデオカメラの場合メモリー内蔵っていう方にちょっと舵を切ってきてます。
ほう、あ、うん、そうなんです、
うん、要はあのデジタルカメラみたいにじゃあ SD カード取り外してどっかに入れてとかっていうことではなくて、
うん、
あのもう刺したら刺しっぱなし出さないんだったら内蔵でいいんじゃねっていう、
あ、
うん、でこれあのその通りだと思うんです実は、
うん、
あのビデオカセットテープの時代ね、
うん、
当然ですけど60分とか120分しか撮れなくてそれは毎回、交換してたしで、はい、ビデオテープにラベルを貼って保存してたわけですよね、
うんうん
うん、だけど今時といえばもう必ずパソコンに入れてパソコンで保管したり管理をしたりするような時代になってきてますから、
はい、
SD カードを取り外すっていうことがまずなくなってきましたよね。
あ、一手間ってことになってきたってことですね、
うん、だ外さないんだったら内蔵でいいんじゃないっていう方向ですよ、
うんうん、間を抜かした方がね、
そうそうそう、 SD カードなんていうふうにあの形にしちゃうと取ったりつけたりっていうことも考えなきゃいけないですけど、
うん、
内蔵するときは基板にチップ載せるだけですから、
あ、
簡単なわけですよ、
うん
うん、でどういうふうになってるかというと、まあ、全てのモデルっていうわけじゃないんですが、今回取り上げてるモデルだけの話をすれば、ソニーですと PJ800、 それからパナソニックさんは W850M、それから JVC ビクターは RX130 というこの3つのモデルを今日は取り上げていくんですけども、
はい、
この3機種ともに内蔵メモリー 64GB あります。
うん、
結構
ね、
うん、
これもう SD カード挿すことないと思いますよ、
うん、
よっぽどあの、うん、何海外旅行とか行かない限り、
そうね、
うん、これだけ積んでれば SD カードを追加するどころか、もうなんかメモリ残量なんかを意識することもなくビデオが取り扱えるようになると思います、
うん、
そうね、予備的にとりあえず1個挿しときゃいいかってぐらいのもんよね。
そうだね、
うん、
メモリは内蔵で64ギガも積んで、もしかしたらね、この後今後ね SD カードが挿せなくなるような、外部メモリーがつけられなくなるようなものも出てきてもおかしくないかなっていう気がしてきます、
うん
うん、これがちょっとメモリーについて。それからですね、
はい、
手ブレ補正、
うん、
欠かせないですね。
ですね、
うん、ああ特にあの運動会とか、
うん、
学芸会とか、
うんうん、ちょっと遠くから撮ったりとかね、
そうでズームするじゃないですか。
はい、
ズームするともうね地震でも起きてるんじゃないかっていうぐらいこうグラグラグラグラする手ぶれがかかってっていうのはありますけど、うんうん、最近この手ぶれ補正については最近のビデオカメラはもう各社ともにですね非常に優秀、
すごいよね今のはね。
そうなんだ、
びっくりする、
うん
うん、これはあの電気屋さんに行ってぜひあのビデオカメラ置いてあるので、
うん、
試しに覗いてきてほしいんですけど、うん、
はい、
こうじーっとね持ってるんじゃなくてこうわざとこう手で揺らしてみても、
うん、
揺れがなんて言うんだろう緩やかっていうのかな、
うん、
あだいぶ強烈な強あの補正が効いてる気がしますね、
うん、
でじっとしっかりこう片手で持ってるともっと当然だけどホールドしてる分もっと手ブレ補正が少ないので、
うんうん
うん、この手ブレ補正は例えばスマホで映像撮影したいとかっていうのに比べてね、うん、この手ブレ補正だけはまだそのスマホが追いついてないところなので、
うん、
この辺はねちょっと見てってほしいんですけどね、
はい、
そこがもうなかったんだろうね、専用機の強みだよね。
そう本当そう思う。手ブレ補正があるビデオカメラっていうのはお金を出すに値する機能だと思います。
必須って感じですね、
うんうん、そんな中でもね各社手ブレ補正のアプローチの仕方が違うので、それはまたこの後でねご紹介していきたいと思いますが、
はい、
最後にもう一つ気になるキーワードとしてはスマートフォンとの連携です。
うん、
スマートフォンとの連携と聞いてどういうことを想像しますか。
カメラを置いてスマートフォンで操作、
なるほど、
かな、
できたらいいね。
それはまだ早いんじゃないのかなって私は思うけどね。
カメラはできたりする機種はあるんじゃない
ですか。デジカメはできるけれどもね、うん、まだどうなんだろうね、撮った映像を、
うん、
あのスマホに映して、うん、そっから多分アップロードとかなんじゃないの。その程度なんじゃないの。
かっこいいね、まだ。あのメーカーにもよるんですが、
はい、
最近のデジタルビデオカメラはこれはもうメジャーなとかパナソニックとかソニーとかはもうバッチリで、ビデオカメラとスマートフォンを連携させると、
うん、
パンズームだから望遠側と広角側へのそのなんだ、
うん、
調整と、うん、それからあと現在見えてるビデオの画像の確認と、
うん、
それから録画スタートストップ、うん、これ全部できます。
もうできるんだね、うん、いいね。
なので例えば三脚を置いといてちょっと背高いとこね、もう2メーターぐらいの高さのとこに置いといて、うんうん、自分は下でスマホで映像を確認しながらズームしてみたり広角にしてみたり録画を停止してみたり、うん、録画開始してみたりっていう調整ができちゃう。 うん、それからですね、編集まではまだできないんだな、
うん、
たださっき太一君が言ってくれたようにスマホを経由してクラウドにアップロードしたり YouTube にアップロードしたりと、
うん、
いうことができる。
できる、
うん、だからビデオカメラが極端な話ね、
うん、
今まではバッテリーの電源ケーブルをつなぎ、
うん、
でパソコンと USB なりなんなりでつなぎってやって初めてつながってたものが、
うん、はい、
うん、例えばこの Wi-Fi 環境下であればスマートフォンを通してデータの管理ができるようになっちゃったり撮影の管理ができるようになっちゃったりするっていうことが出てきてるので、
うん、
これでだいぶね便利になってきてると思いますね、
うん
うん、ちょっとどうせデジタルビデオカメラでしょっていう気になってたと思うんですけど、うん、今の話をポンポンポンと聞いていくとなかなかちょっと面白そうでしょ、
うん
うん、あれそうでもないいいよ、これからもっともっと面白い話するから
はい、期待しております
はい、
その2、ソニーのハンディカムの基本性能。まずソニーのデジタルカメラについて教えてください。
はい、じゃあまず基本性能ということで今日取り上げるソニー、パナソニック、JVC、ビクターの中からまずソニーの話をしていきたいと思うんですけども、
はい、
今日取り上げる PJ800 というモデルはですね、
うん、
ラインナップの中では一応真ん中のモデルです。
うん、
で真ん中のっていうのも今出てるハンディカムのデジタルビデオカメラのカタログでは最上位機種が実は 4K 対応、
うん
うん、もう一般のお客さんが普通に買えるクラスで 4K ビデオカメラが出ちゃってるんだよね。
出てるね、もうね、うん、ソニーはね。
そうなんだ。
いくらだと思います？
20いかないぐらいじゃない？1回いかないか。
そうそうそう、
そんなもんだよ。
あの店頭価格18万でした。
あ、やっぱそんなもんでしょ。
うん、
ね、
18万で買えるだったら買おうかなっていうふうに思う人がいるかいないかちょっと謎ですが、
いや、それならね原付欲しいな。
うん、割とお高い部類ですよね、うん、ちょっとひるむ。
原付カメラじゃねえし。でも私もこの 4K を買うんだったら、
うん、
あのフルハイビジョンでいいからあのもう少しあの上位モデルのビデオカメラが欲しくなるね。
そうね、うん、
で、普通のフルハイビジョンモデルの上位機種が CX900 というやつなんですが、これが11万7000円で、うん、はい、PG800 については店頭価格7万1000円という形になってました。
うん、
うん、で基本性能としては一番最初に出てくるのは解像度ですね。
はい、
今散々お話に出てきましたけども、うん、フルハイビジョン、
はい、
対応になってます。
ここはしてなかったらまずいでしょ。
やっぱりねテレビで見るものじゃないビデオって。ああ、
そうです ね、
だからテレビがフルハイビジョンに対応してるのにビデオがフルハイビジョンに対応してない、残念なことになっちゃうので、
はい、
うん、ここは当然押さえておきたいところですね。
うん、
それからビデオカメラを語る上で大事な性能のもう一つがですねワイドターンというふうに呼ぶんですが、はい、ワイドの端というふうに呼ぶんですけど、
はい、
いわゆる一番広角側、
うん、
外側、
そう、一番広げた時どれぐらいの感じになりますかという数値なんですけど、
うん、
35mm 換算になってるのかな、いわゆる昔の、うんうん、デジタルじゃなくてなんだ
カメラ、
うん、ネガとか使ってた頃のカメラの基準だね、
うん、
なんとなくこの 35mm 換算に、いろんなものを統一してきてるような気がしますが、
うん、
ソニーの PG800 の場合は 26.8mm という、ワイドタンになっています。そこそこ広角だよね、
う
ん、
そうね、
うん、狭いお部屋の中で、
うん、
端から端まで撮りたいなと思った時でも、うん、ギリギリ映るぐらい
の、そう、でも後ろ一人入れるか入れないかぐらいなんだけどね、
う
ん、
っていうぐらいの価格なんじゃないかと思います。
はい、
で昔は盛んにですねレンズについても取り上げてたんですけども、
はい、
まあソニーといえばカール・ツァイスのバリオゾナーとかね、うん、言ってましたけど、それはもう、まあ、考えなくていいと思いますとなんかね G という レンズ規格になってるんですけど、
うん、
その上がバリオゾナーなんですが、
うんうん
うん、まあよくわかりません。
よくわかりません。
まあまあでもあの変なもんはついてないと思うよ。
そうです。悪いことはない。
ソニーの、うん、あのカメラは。
はい。それから、ズームについてですけども、
はい。
ズームについては光学ズーム、それからデジタルズームという2つのズームがあるんですが、
はい。
ケイセンさん、光学ズームっていうのは何のことかわかりますか？
レンズの力で。
お、そうですね。
いくやつです。
そうですね。
はい、
レンズの力で、望遠を機械的に望遠をかけて、
はい、
遠くが大きく見えるようにするというのがこの光学、うん、で光学の場合はじゃあ改めてデジタルズームっていうのはどういうような形になりますかね。
デジタルズームっていうのはそこからあの画像の方の範囲で拡大していくのでどんどん粗くなっていく感じ。
素晴らしい、100点満点の回答じゃないでしょうか。
やったね。
その通り、はい、光学ズームの場合は、
はい、
あのデジタルデータとしてね、その歪む歪まないとかいろいろあるのでそれは置いといてですけど、
うん、
デジタルデータとしては何も遜色がない、その等倍の時と同じなので、うん、光学でズームをどんどんどんどんかけていければ、画質を落とさないまま大きな画面が撮れる、うん、大きな絵が撮れるよってことになるわけですよ。
はい、
デジタルビデオのデジタルズームの場合は今ケイセンさんが言ってくれた通りパソコンの画面で写真を拡大しているようなもんですよね。
うんうん、
だどんどんどんどん粗さが目立ってきちゃうよという、
うん、大きくはなるけどってやつですね。
そうね、まあ、今は十分元の画質が大きいのでデジタルズームも非常に良くなってきてはいますけども、
うん、
光学ズームの数値だけを拾っていきますが PG800 については光学ズームは12倍という形になってます。
よし、
はい、12倍、
まあ標準的なとこかな。
テレ側で言ったら何ミリとかっていうのは書いてないんか。
テレ、
うん、ワイドの反対をテレと言います。広角じゃなくて望遠側をテレ端とかテレって言いますね。
26.8 かけることの
12
は、321.6。
ああ320倍、320ミリ望遠レンズ相当ってとこかな。
そこそこの望遠だね。
そうだね、
うん、
ビデオカメラの望遠として運動会の端から端までとか、
うん、
学芸会の
壁から、うん、子供の顔を狙い撃ちたいとかっていうところだ、ギリギリぐらいかな。
そうね、ちょっと足りないかなって思うかもしれませんけど、
バストアップか全身映るか映んなかぐらいか、
うん、バストアップまでいかないだろうな。
いかないか。
あ、はい。で、液晶モニター、
はい、
当然あのファインダーがないタイプっていうのは最近増えてきてるので、
うんうん、
液晶モニターが大事になってくるんですけども、
はい、
液晶モニターは3型ワイドタッチパネル、
うん、で3型、
うん、3型って3インチだね、要素。
ああ、はい、
うん、まあ、どれぐらいだろうな、結構ちっちゃいです。でもまあビデオカメラとしては標準かな。で、92.1 ドットという解像度です。まあ、はい、実機を見てきましたけど、そこそこです。
まあ、うん、そこはプレビュー用だから、
うん、あ、
気にしない、
そんなに詳しく見なくてもね。
そうそうそう、
うん、
気になる標準バッテリーの連続撮影時間ですが、
はい、
2時間というふうになってます。
2時間、まあ、
一番ちっちゃいやつか、うん、
一番ちっちゃいやつ、
割と短い感じ
ね、実際に録画をしてみたりなんだりって言った時にはもう少しあの短くなっちゃうと思いますけど、
うん、
ビデオカメラデジタル処理をねいっぱいしてますから、
うん、
バッテリーの持ちっていうのは悪くなってきてるのかなって気がします。
うん
うん、これが運動会はソニーで決まりというふうになってますけども、ソニーのハンディカムの基本性能でございます。
はい、
はい、
その3、パナソニックのデジタルカメラの基本性能。続いてパナソニックのデジタルカメラについてお願いします。
パナソニックについてです。ちなみにハンディカムというのはソニーの登録商標なので、
はい、
ハンディカムというのはソニーしか使えません。
はい、
うん、意外とね、でもさすがソニーだなっていうところは、あの結構ビデオカメラじゃなくてハンディカムっていう風に言う人、うんうん、結構いると思うんだよね。
うん、
ああ
知らなかったです、
ね、その辺が
その辺うまいね、ま
あ、ソニーのね上手なとこですよ。昔のソニーは大変上手だったと思います。 パナソニックさんのモデルを紹介していきますと、はい、一般のカタログに載ってる最上位機種はですね、はい、これね 4K 式っていうのはないんですね。Z1000 というモデルの名があるんですが、これはなんとあの 3D 撮影にも対応してるやつ。
3D、
うん、
レンズが2個あるのかな、
中でレンズが2つついてるやつですね。あの実機はなかったんで触れなかったんですが、当然か
触らないよ、
うん、それから
なんで見んだよ
あのあれでウルトラマンメガネをつけて、はあ、で X920M というのがありまして、
はい、
これもトリプルモスセンサーのやつですね。トリプルモスセンサーはこの X920M までだな、
はい、
その下は今回取り上げる W850M というのがいわゆるスタンダードクラスの最上位機種になるんですが、
うん、
W850M からは残念ながらシングルのMOSセンサーになっています。
はい、
うん、さっきねパナソニックは 3MOS って言ったのに、上位機種だけかっていう感じがしますね、
うん、まあ松下だね、
うん、松下だねちなみに金額はですね、この W850M で 73,900円、まあほぼ同じぐらいですね。で、先ほど紹介していたスペックを追ってみると、ワイドターン、はい、ソニーの場合は 26.8 というふうに書いてましたが、
はい、
W850M についてはワイドターンは 29.5mm、 ちょっと広角が狭いかなって気がしますね、
うん、
30mm にほぼ近いってことなので、
うん、
ちょっと狭い空間で広い映像が撮りたいよっていうことを考えている方については、
うん、
例えばワイドコンバージョンレンズみたいにしてこう外付けでパコッとつけることで、
うん、
より広くそのこの 29.5 を26とか23とかに変えられるやつがあるので、
うん、あるんだ、
あのオプションが各社用意して
るはずなので、それならいいね、
うん、まあでも改めてそういうの用意しないといけないかなっていう気がします。テレタン望遠側ですね、光学20倍になってます。これはありがたいですね、
590、
おおすごいね、バズーカクラスになってくるね、
はあ、ほぼ約600mm、 これは抜けるね、
うん、パナソニックについては広角側よりは望遠側を意識してるのかなって気もしますね。
そうねそうね、
うん、その辺はお好みに合わせてということなんですが、それからモニターですね、液晶モニターは同じく3型のモニターがついてるんですけども、
はい、
先ほどソニーは92万ドットという話をしましたが、
うん、
こちらパナソニックは46万ドット約半分ぐらいの、うん、あの解像度、
まあ、まあここはね正直あんま気にしない、
うん、実際見るとね、一瞬パナソニックの方が綺麗なのかなと思った。
あ、そうなんだ。
なんとなく、
うん、なんでかの問題とかかな、
画面の色が綺麗って感じなんですかね、
なのか、あるいはその小さい画面で細かいところまで見せられても目が追いつかねえよっていう、なんかチリチリして見えるっていう感じなのかな、
うんうんうんうん、
多少ぼやっとしてた方が絵的には綺麗なのかもっと思って帰ってきたんだけど、
うん
うん、そんなのもありますね、
はい、
それから連続撮影時間ですけども、こちらは一番小さいバッテリーで2時間55分の撮影ができるようになってます。
はい、
うん、こんなところですね、
うん、
パナソニック、これもちょっとパナソニックもね面白いアプローチがあるので、それはこの後紹介していきたいと思います。
はい、
はい、その4、 JVC ビクターのハイビジョンメモリームービーの基本性能、最後に JVC ビクターのデジタルカメラについて教えてください。
はい、はい、JVC ビクターのハイビジョンメモリームービー、
うん、
また言い方変わりましたね。
うん、そうなんですね。パナソニックはもうデジタルビデオカメラというふうにしか表現してないんですけども、
うん、
JVC ビクターは一応ハイビジョンメモリームービーという呼び名を、カテゴリーとしての呼び名をつけています。
はい。
今回取り上げるモデルは RX130 というモデルになるんですけども、
はい。
一応これが現行の最上位機種なんですが、
はい。
価格が 42,800円です。
安いんだね。
ちょっと安いです。
うん、
お手頃。
うん。で、だいぶね、ちょっとこうとんがったスペックになってるんですけども。
とんがった。
ワイドターンが 40.5mm。
あら、
先ほどソニーの場合は 26.8mm というワイドターンでしたけど、うん、それが 40.5mm ってことは、あ、少し狭い、
標準ってやつだな、
うん、普通の一眼レフカメラでいうとこの標準レンズ域に入ってきてしまってるってことね、
うん、
ああ、なのであまり広いところの撮影にはそもそも向いてないという、
うん、狭い空間で広くこう画面を入れようとすると難しそうだね、これね、狭いところでの撮影が不利だね、
うん、でテレタンですけど、要は、はい、望遠側、
うんうん、
光学40倍、
40倍、1620までいくよ。
そう、1620ってことはもうあの F1 レースの時とか、うん、コンサートとか、うん、あと何、うん、お相撲さんとかを撮ってる人たちが持って、お相撲さんはそんなに大きいの持ってないな、
うん、航空ショーを撮ったりするレベルよ、
も
う、
お
すごい、なんかこれは何ですかっていうレンズを担いでる人たちがいるでしょ、
まあ、ガンキャノンやな、
うん、めっちゃでっかいやつ
そうそうそう、あんな感じなんじゃないかな、実際にあれが何ミリのレンズを担いでるのか分かりませんが、
うん、
イメージとしてはもうあれぐらいでかいレンズ、まあ、あの望遠側使えるよっていうことが、
へ
ー、でしかもね、
うん、
連続撮影時間ですけど、
はい、
4時間30分、
すごい伸びた、
今までの約倍ですよね、
うんうんうん、
ただし、
ただし
バッテリー内蔵、
お、交換不可能、
お、
そう、外付けバッテリーっていうのはないんです、
一発勝負的な、
やばいと思ったらどうするかっていうと、モバイルバッテリーつなぐしかないってね、
ああなるほど、
今ならでもそれができるね、うん、ああ
そうですね、
うん、
だいぶ大容量の出てますもんね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、というのが、まあ、あ、 JVC ビクターさんで、
うん、特徴的、
ね、特徴的でしょ、他の、うん、メーカーさん に比べるとだいぶあれな気がしますね、
うん
うんうん、まあ、そんなところでございます、
はい、その後コーヒーポイント、各社のビデオカメラの機能についてお願いします、
ということで、まあ、各社の、まあ、基本性能の部分をね、お話をしてきたんですけども、まあ、その他スペック的なところで言うとですね、
はい、
バッテリー撮影連続撮影時間と同様に気になるところが重量だと思うんですけど、
あ、はい、
ちょっとソニーパナソニックの時にはお話ししなかったんですが、
うん、
ソニーの PGA800 については重量 450g、
はい、
うん、パナソニックの W850M については、あ、362g、
うん、
で JVC ビクターの RX130 についてはなんと 290g という、
うん、確かね、ビクターは軽くてちっちゃいイメージがすごいあった、
へえ、うん、
この RX130 以外のモデルだと特に小さく感じるね、
うん、
なんかもうペットボトルの大きさで表せますね、それ、
うん、
もうね、そうだね、ペットボトルよりも軽いっていう話だからね、
うん、
まずあの500ミリのペットボトルがあって、次のあのホット用のペットボトルがあってみたいな、
うん、確かに、うん、それぐらいの重さの違いはあるっていうことですよね、
うん
うん、はい、今日のコーヒーポイントは、各社の面白いところをですねピックアップしていきたいと思います、
うん、はい、
はい、
はい、まずソニー、トータルのカメラ作り、ビデオカメラ作りとしては、
うん、
一番なんていうのかな、堅実な感じで仕上がってきてる気がします。
さすがソニーだね、
ね、映像関係といえばやっぱり今では、うん、今でもソニーが一番なので、
うん、
そこ強いと思うんですけども、
うん、
まず一番最初に、意識がいったのがですね、マニュアル操作、
はい、
うん、
うん、あのオートフォーカスが基本ですけど、
うんうん、
マニュアルフォーカスにしたいときって、まあ、ないことはないと思うんですよ、
まあ、鉄道を撮ったりするときはマニュアルにしたいかったりするよね、はい、
あ、そうだね、動くものとか、うん、今言ったね、鉄道みたいな動くものとか、
うん、
あとはいろんなものが周りにごちゃごちゃあってピントが迷っちゃうとき、
うん、
ね、子供の顔だけにピントを当てたいのに他の子供ばっかりバッチリ写ってるみたいな感じになっちゃうと
辛い
後からね家に帰れなくなっちゃいますからね。
怒られちゃいますね。
そういう時は、まあ、あの今はタッチパネルでピッピッてするとそこにピントを合わせるって機能もあるので、そちらの方をまあ優先してお使いになるとは思うんですが、
はい、
マニュアルでの操作、マニュアルでのフォーカス調整っていうのも当然ですけどできるようになってまして、
はい、
パナソニックとこのソニーについてはそのマニュアル調整用のダイヤルっていうのが別についているんですが、
はい、
ソニーの方がパナソニックに比べて操作がしやすかった、
ほう、
個人的に。あの、小さいリングがついててそれをくるくるっと親指なりなんなりで回して、あとはポチポチっと押したりとかってあるんですけど、まあ細かな違いなんですが、ソニーの方が好みだったなって気がします。
はい、
うん、もしそのピントとかをね頻繁に、触ってみたいなという方がいればパナソニックさんのとソニーのとマニュアル調整用の、ね、ダイヤルを触ってみてどういう違いなのか、操作感をね見てもらって購入の一つ材料にしてもらえたらいいなと思うんですが、
はい、
それから面白かったのがこれはもうソニーだけの独自機能なんですけども、
はい、
なんと、プロジェクターがついてます。
お、プロジェクター、
液晶プロジェクターですね、
はい、
インターネットでも結構です店頭に行っていただいてもそうなんです、大丈夫なんですが、
はい、
モニターのところ、ビデオカメラのね、
はい、
モニターのところの外側になんかファインダーみたいなのがついてて、なんだろうこれって思ってた方いらっしゃると思います。
はい、
それが実はプロジェクターのその投影するための出口でして、このモデルにはその液晶プロジェクターの投影口がそこのタッチパネルの裏側に、裏側というか表側にねついてるわけなんですけど、
まあ、はい、いわゆるパカパカするところの外側についてるんだよね。
そうそうそう、
うん、
これがね面白いんですよ。
うん、
うん、でもいらないかな。
そう、あの、ね、私は、うん、そこはすごく評価してるところで、
面白いですよねプロジェクターって。じゃあ
どう評価してるのか聞いてみたい。
まず、うん、まあ、キャンプとかその川の、うんうん、川にバーベキューとか行くじゃん。
はいはいはい、うん、
で昼それで撮るのよ。
はい、
で夜になったら、
うん、
撮った映像を見たいんだけど、みんなで、
うん、
そのちっちゃい液晶とかテレビとかで見るよりプロジェクターでドーンって映してあげた方がすっげえ面白い。
確かに盛り上がりますねそれ、
うん、なんだこれとかいう話しかしないんだけど、
うん
うん、あとはね、スノーボードとかスキーとか行ったりして撮って、
うん、
でまあ、普通のレジャーで撮るときもあるんだけど、うん、こうハーフパイプって言われるそのちょっと競技っぽいやつをやったりもうちの仲間がしてて、
うん、
そこで撮るのよ、
うん、
でその動きを改めて見るのに大きい画面で見たいから、それもまあこう部屋に戻ってプロジェクターでバーンって映して、あ、まあ、その日の晩ここはこうじゃないよねって言い合うっていうだけなんだけど、
なるほどね。
そういったところでやっぱこう仲間と見るっていうシチュエーションが多いと現場で、
うん、
プロジェクター1個ついてるだけでかなりねこう楽しみ方が一気に変わる。
なるほどね、
うん、あった方が仲間と使うんだったらいいと思う。
そっか、俺仲間いねえもんな
私もいないけど楽しそうだなって思います
部屋の明かりを完全に暗くして、まあ、電気切ってね、で、うん、外の光もまあブラインド程度でいい、正直言うと、
うん、
完全に遮光しなくてもいい状態でパッとつけてあげるとしっかり見れる、しっかり映画館おーってなるよ、
うん、すごいね、
うん、だからその数字のスペックに惑わされない方が、
うん、
意外と人の目ってごまかせれるから、暗いところで明るいものがポンってあるとすっごく明るく感じる。
やるな。
そこは体験しないと分かんないですね、
うん、だから結構そのプロジェクターっていうのはありだと思う。
バカにできない。
うん、バカにできないよ、
うんうん、
なるほどね、
うん、
いいですね。このプロジェクターが使えるソニーのハンディカムのモデルで、うん、まあ、モデル限定なんですけど、
うん、
HDMI にねインっつうのもあるんですよ、
うん、
そうだから、何かの HDMI アウトがあるもの、スマートフォンとかタブレットとかパソコンとかプレイヤーとかで、うん、HDMI を出力してやって、
うん、
それをビデオカメラのプロジェクターのインのところに挿してあげると、
うん、
単体のいわゆるプロジェクターとしても使える。
おお、
そうそう、それも面白いのよ。
これはちょっ
とスマホで撮ったやつを見れ、プロジェクターで見れちゃう。
見れちゃうね、いうのもあります。そうか、プロジェクターちょっと意外だったな。う
ん、いいよ、
はい。うん。あとはですね、手ブレ補正について先ほどお話ありましたが、
はい。
このソニーの手ブレ補正、
うん。
ちょっと面白いです。
抜群ですな。
あの効果は抜群なんだけど。びっくりした。
そうそうそうよ。おおってなるよ。
あのね、なんでびっくりしたかというと、
うん、
デジタルカメラ、デジタルカメラじゃない、デジタルビデオカメラをオンにして、まあパカッと撮影してる状態にしてもらって、
うん、
レンズの方を見てほしいんですよ。うん、
レンズの方を見る、
うん。皆さん広角機動隊ってアニメご存知ですかね。知ってる方も多いと思うんですけど、タチコマくんっていうそのロボットが出てくるんですが、
はい、はい、あの可愛いやつ、
そうですね、メンタマンのところがクリクリ動くでしょ、
うんうん、
あんな感じになってるんです、
うん、
このソニーのアクティブ手ブレ補正というのかな、空間光学手ブレ補正っていうのかな、
うん
うん、はその外側に見えてるレンズももうグリグリ動いちゃうの、
うん、
目に見えて補正してるっていうのが見え、分かっちゃう。
そう、あ、こっち見てるっていう感じになる。これがね、ちょっと衝撃的でした。
へ、うん、それだけでね、買う価値あり。いや、マジで。
それを面白がって見るためだけに買うみたいな。
いや、それ自分の顔しか映んないけどね。うん。だけど本当に中に目の玉みたいなやつが入ってて、ギョロギョロ動いてんのよ。
へ、
うん、
ね、こっち見るよね、
見る、
うん、ガチャガチャっと見て、
うん、
その手ブレ補正、まあ、効果としてはね、他社の手ブレ補正だってバッチリなんだけど、
うん、
の見た目のインパクトをね、体験してほしいなっていうところですね。最近のビデオカメラとして大変嬉しい機能が2つあって、その周、はい、マイクについて言うとね、
うん、
1つは風の音を低減してくれるノイズカットっていうのがあります。
はい、
はい、
結構ね、ビュービューと風が吹いてると、うん、マイク音拾っちゃって、なんかゴーゴーゴーゴーゴーゴーってしか聞こえないっていうのよくあるじゃないですか、うん、
ありますね。
ね、
それをすごい響いちゃう感じ。
そうそうそう、うん、それをカットしてくれる。
うん、
まあゼロにはならないと思いますよ、
うん、
ただ会話が、相手が何が喋ってるのかなんていうのはしっかり聞こえるぐらいのノイズ低減ができるんじゃないかと思う、
うん、
それからもう一つ嬉しいのが、うん、マイボイスキャンセルっていう機能がついてる。
あ、いいね。
お、それはもしかして、撮影者の、
そうです、
とかって言ったりする声をカットしてくれるという。
頑張れ頑張れっていうのがずっとビデオ再生中、頑張れ高橋頑張れ高橋みたいな、お父さんの気持ちだけが乗ってくる映像みたいなね。
あ、
それはそれで残しといてほしいけどね。たかしが育ったら泣くよ多分。
ちょっとグッとくる感じですね。
そうだけど、でもあと他の音が全部聞こえないみたいなさ、まあ、中心の感じになっちゃうから、
うん、まあそれを頑張ればいいけどさ、
うん、
いや、もうちょっと右右左左みたいなやつは消しとしようね。
そうね、
確かに確かに、
うん、あ、そういうのがこうやっぱギュッと抑えられて、
うん、
本当に撮影してる側の音をメインにとって、当然その自分の声も入るんですけど、
うん、
ある程度低くなるよという。
へー、
あ、じゃあそれは指向性マイクがついてるってことだろうね。
そうね、その 5.1 チャンネルのマイク、その配置を使ってうまく、こっちはリダクション用のマイクとか、こっちはその前に向ける方のマイクとかっていうのをうまく調整してるんだと思います。
うん、はい、
うん、あとね、微妙、何気に嬉しいのが、本体内部に USB ケーブルを内蔵してるっていうね。
ああ、
はい、パソコンと接続するときにいちいち USB ケーブル探してきたりとかしなくてもいいよっていうのは嬉しいところですね。
しまい方もね、ソニーはいいのよ。
そうなんだ。
ハンドストラップのところにカチッと逃げれるのよ。
ん、おー、 USB ケーブルが、
うん、
おー、
要するに
考えたね。
グッと持つでしょ、ビデオカメラを。
はい、
その時、まあ、右手で持つけれども、
はい、
この右手の甲のところにハンドストラップソニーって書いてあるバンドがついてるよね、
うんうんうん、
手痛くならないようにするやつ。
そうそうそう、そこにそのピョロンって生えてる USB がヒュッと入るようになってるのよ。
あ、なるほどね。
収まっちゃうんだ、うん、そこに。そう、
だからブラブラもしねえし、あの逃げたり切れたりもしない。もうずっとそこに、使わないときは収めとく、使うときだけ引っ張り出して、コンピューターとつなげるみたいな感じ。
綺麗に収まりましたってやつだな。
面白いギミックですね、
うん、
これよく考えたね。そもそもがだってベルトのとこだから、
うん、
あのケーブルと同じように動くわけだからね。
うんうん、
面白いところにしまいましたね、
うん
うん、それから細かいところになっていきますが、ワイヤレス通信に対応しているということを先ほどもお話ししましたけども、
はい、
パソコンへの転送、
うん、
それからテレビでの干渉みたいなのも、
うん、
Wi-Fi を経由して再生したりすることができますよと、うんうん、いうことで、まあ、テレビでの接続はいわゆるDLNA ですよね、うん、お家の中のリンクの中にビデオをぶら下げて、はい、テレビ側から再生をするという形になると思うんですが、
はい、
再生に対応してます。
ちょっとややこしいけどね、最初の設定がね。
そうだね、慣れちゃえばなんてことないです。
そうだね。
あとこれが特筆すべきだと思うんですけど、先ほどちらりと言いました同時ビデオ記録ということで、AVHD の映像とともに MP4 の映像を常時録画する、あの同時録画するようになっているので、
うん、
スマホを経由してすぐに Facebook とか、
うん、
YouTube にアップできると。
お、
うん、これはあの何気にね嬉しい機能だと思います。特に最近の場合で言えばね、
そうね、
YouTuber に
YouTuber にね、うん、そしてソニーのハンディカム、ソニーといえばですね、最近はいろんな媒体、そのプレイステーション3とかね、
4とかね、
なんとかねってこういろいろ連携を考えてくれてますけども、
はい、
プレイメモリーズという、サービスがありまして、
はい、
パソコン用ではプレイメモリーズホーム、
うん、
クラウドサービスとしてはプレイメモリーズクラウド、違う、オンライン、プレイメモリーズオンライン、
うんうん、
プレイステーション3の専用ソフトがあって、こちらはプレイメモリーズスタジオで、モバイルアプリケーションとしてはプレイメモリーズモバイルということで、うん、4つの、まあ、サービスがあるわけなんですけども、
うん、
どれもデータを取り込んで、処理をして管理をするというためのソフトでして、
うん、
パソコンで使うプレイメモリーズホームについては、
うん、
ハンディカムの映像をねビデオ、うん、パソコンでつなぐと簡単にバックアップをしてくれて、
うん、
で簡単な編集機能もあって、
はい、
でしかも自動的に、クラウドにアップしたりもできるようになってます、
うん
うん、でそのクラウドアップ先ですけども、うん、クラウドサービスのプレイメモリーズオンラインについては 5GB までの無料容量があって、
うん、
こちらはクラウドにアップしたやつを出先でスマホから見るとか、
うん、
あそういうのに対応してます。
はい、
で最後のプレイメモリーズモバイルについては、先ほど一番最初の気になるキーワードでも話をしましたが、タブレット、ごめんなさい、映像の確認、その今撮影している映像の確認とか、
うん、
ズームをしたりね、それから録画の再生停止をしたりするっていう機能もついてて、
うん、
でなおかつ YouTube なり何なりにアップロードする機能もありますよと、いう、満載のソニーでございます、
うん、
なかなかこうやって見ると、ね、あれだね、スマホだけじゃないなっていう気になってきますね。
ソニーはねその辺もほんと強いよね。
ね、
ああだから好きなのよ、
うん、お
やっぱ映像を撮る人向けに機材を作ってるだけあるなっていう気がしますか。
iPhone、iPod、iPad など Apple 製品の話題を分かりやすく、 Apple Store での買い物を本気で楽しむためのポッドキャスト番組です。
家電は？
パナソニックでございますけども、
はい、
はい、私は実はパナソニックの方が面白いと思っています。
ほう、
まず最初に、お話に出てくるのが傾き、ごめんなさい、手ブレ補正についてなんですけども、
はい、
先ほどソニーはあのギョロギョロ目玉が動く手ブレ補正を行ってましたが、こちらは極めて正当的なあの内部のレンズが上下左右に動くことで補正をかけていくっていう感じの手ブレ補正になっていくんですけど、なんとですね、手ブレ補正の検出が5軸、軸が5本という、
その3軸で結構動くはずよ。
XYZ っていうのは要は上下左右と手前奥っていうのが3軸ですよね。5軸ってどうなるかっていうと、そこに回転方向が入ってくるんです。
回転、
上下左右のほかに、時計回り反時計回りの回転、カメラを待ってこう正面に構えた時に、このカメラのレンズの中心を軸にして時計盤があるとして、時計回り反時計回りのこういう手首の自然な返しのね、方向がまず1軸ね、それから今度その状態で上を向いたり下を向いたりする軸、
お辞儀の軸
だね、お辞儀の方だね、それから同じくその状態で今度左を向いたり右を向いたりする軸、この回転方向3軸があって、あとはその左右にスライドする、上下にスライドするっていうのも含めて5軸という、5本の軸で、ジャイロで、揺れを検出して、手ブレを補正していくんですが、これは嬉しいと思ったのが、どうしてもこうビデオも見たりするけど、右手で持ってて左手で支えてるみたいな、どうしても右手の負担が大きいでしょ、
大体スペシウム光線みたいになってるわな。
そうスペシウム光線ね。でさらにほら遠くを見てたりとか、あとさ映してるものとは違うものに意識がいってたりとかするじゃない、そうするとどうなっていくかっていうとね、傾いていくんだよね映像が、
重みもあったりしてね、本体の
そうグッグッって、ね、なっちゃったりするっていう、その傾きを補正してくれるんですよ。
そこはでも嬉しいね。
そうするとなんかずっとなんかこう傾いてて撮ってた映像が本来はね、傾いてるなと思うとこうキュッキュッと戻してくれるっていう補正がかかるので、これはあの式典とかね、あと舞台演劇とかでもそうだけど、こうなんかまっすぐ撮りたいのにっていうのがきちんと補正がかけてくれるっていうのは嬉しいです、
手持ちで撮るにはすごくいいね。
いいと思うよ。それからね、まだまだ続くんですが、サブカメラっつうのがついてます。サブカメラ、
スマホで見れたり、モニターか、それは。
そうだね、それとサブモニター、
カメラがもう一個ついてんの。
カメラ、
そうなのよ。
どこによ。
これがね、蓋のとこについてます。カパカパのとこに、もう液晶モニターの端っこについてるんだけど、何をするかと言いますと、何する。
そこにあったらもう別のもの撮るか自分撮るしかできないでしょ、
そうだね、そうだね。
あ、ワイプか。
そうだ、
あ、
今言った通り別のもの撮るか自分撮るかしかないんですけど、
ワイプ
というですね、要はひな壇芸人とかが、出てる番組で、再現 VTR とか流れてると右下とか左上とかにこう、芸人さんの顔だけ映ってたりするじゃないですか、
スタジオの様子的な、
それをワイプ画面というんですけど、そういう風に、メインのカメラはメインのものを撮っていて、でサブカメラを使ってその撮ってる様子、自分の様子を映すとか、あとは舞台を撮影してて、サブカメラは舞台全部が収まるぐらいにしといて、サブカメラは向きの調整ぐらいしかないんですけど、で望遠したいときは望遠して、そうするとビデオで撮りたいその主人公の人はここに映っていくけど全体の様子も一緒に記録できますよと。
それもいいね。
とか、これカタログに書いてある通りなんですが、ディズニーランドに行きました、子供と、でもそのショーを撮ってるんだけど、子供が楽しんでる様子も撮りたい、 って時にメインのカメラはショーを撮り、サブカメラで横にいる子供の横顔を撮る。
あ、そっか、あのヒンジの向こうについてるから、
うん、このカメラ自体がくるっと180度、まあ、正確には270度って書いてますけど、
うん、
動くので、
うん、
カメラのパカパカとこのレンズの回しでだいぶいろんな方向に向けられる。
向くね。
正面に向けたり自分に向けたり横に向けたりできるので、
うん、だったら右、左斜め前、あのちょっと高めとか、
うん、
まあ、長く低め高めってもあるけどな
投げ分けるみたいになっちゃってるけど
、うん、あ、そうなんだ。
角度はあのパカパカの方でつくので、
うんうん、
サブカメラ自体は水平方向しか回らなくて、プラス、うん、そのモニターの蓋の部分が、うん、煽り方向とかにも動くので、うん、それをうまく組み合わせると目的のところは撮れるかなと。
面白いね。これはいい、いいね、それいいね、
面白い。
あ、まあ、いや、あ、欲しくなったぞ。
扱うのはね大変だと思うんです、実際あっちも見て、うん、こっちも見てってやらなきゃいけないから、
うん、
だけど工夫次第でね、今まで撮れなかった映像を残しておけるっていうのはいいと思うね。
あ、今パッと思いついたのは、
うん、はい、うん、
まあ、あのスキーとかの話ばっかりでごめんけど、
うん、
ゲレンデから降りてくる絵をと撮りながら、
うん、
と降りてるやつのをズームで撮りたいよね。
うん、そうそうそう、
ずっとずっとこう寄りで撮ってると分かんないじゃん、
全体の流れが見えない
から、ね、うん、どこ通ってるのかみたいな
とう、だけどそこをプラスでこう地底画面でこう全体のこう情景がパッと映ってたりすると、うん、いいよね、それ
いいよね、いいよね、何にもしてないのになんかちょっとプロっぽいじゃん、
うん、
これ面白いです。オプションになっちゃうんですけども、
はい、
ね、リモートパンチルターっていうのがあります。
パンチするの
殴る的な
したらいいんじゃないかなこれリモートパンチルターっていうのは、パンっていうのは、うん、あの水平方向、左右方向へのカメラの動きをパンっていうんですね、うん、左に動かす、右に動かすっていう、その左右に動かすのをパンっていうんですけど、
うん、
でチルトっていうのはあの上下煽り方向の角度調整のことをチルトっていうんですね、
うん、
でなんかね、小さいね、なんて言えばいいんだろうな、水平土鍋釜みたいな、正反形の貝みたいになっちゃうけど、なんか黒い丸いっこい塊なんですよ。
UFO みたいな、
UFO みたいな、それにこのカメラをこうグリグリとくっつけてあげると、
うん、
で、スマホで連携できるって言ったじゃないですか、
うん、
スマホ、うん、スマホで見て、スマホで左に動く、カメラを動かす、右に動かすとか、上に動かす、下に動かすっていうのを調整しながら撮影したりとか、
うん、
あとは自動的に動いてるものを追従して撮ってくれたりもするので、それ自動的に追っかけて撮る。
お、すごい。
例えば猫ちゃんが寂しがり屋なんだけど、
うん、
ちょっと3日ぐらい出張に行かなきゃいけないと、
うん、
ああどうしようって言った時に、うん、それパンチルターにビデオをセットしておくと、
うん、
その猫をずっと自動的にガサガサって動いたのがいいってそっちに動いて、ガサガサって動いたのがいいって動いて、その動きを追従しながら撮影をしてくれると
動いてたら猫は絶対にそいつおもちゃと思って遊び行くからダメよ
パンチに来るかな。まあまあパンチルターだからパンチしてもいいと思うんだけど。
まあいいか。
うん、でそれを 外出先からそのビデオの映像を見たりできるわけですよ。
うん、それはあれだね。今度は逆に、
うん、
それこそ今流行りのタイムラプス動画撮ろうとしたり。う
ん、ああいいね。
そういうのに多分抜群に天体とかね。
あ、お、
変態とかね。
変態は パンチだよ。
そういうのもあります。なかなかね、あの、なんだろう、こういうものは実は他社でもあるんですけど、
うん、
パン方向、要は横への回転しかなくて、
うん、
チルト方向はなかったりする。
縦方向
は、うん、縦方向って言っても本当わずかなもんなんですけど、うん、
ちょっと画角
できないよりできた方がいいかな。
上下向くぐらい、
うんうんうん、なかなかね、パーティー会場に置いておくと、もういいや撮影は任しちゃえっつって部屋の角にこれ置いといて、あとはもう自動追従にしといて勝手に撮ってくるみたいなね。
それはあれなの、設定で美人だけ撮るとかって設定はできないの？
なんかねその機能欲しいね、
うん、美人だけ追従するみたいな開いたみたいな
詳しくは分かりませんが
ホームとメインでみたいな、
うん、それはあの自分でスマホで操作してたらいいんじゃねえの。
じゃあもうついてるよカメラの横に。
はい、まあそういうのがあったりします。
はい、
さらにこのリモートっぽいところにもう少し追求してくれた、はい、パナソニック、
はい、
最近ねとてもこういう機能にね関心がいくというか興味が向くというかね、
うん、
あの本当に使うか使わないかは分かんないんだけど、
うん、
いいなと思うのが、
うん、
マタニティベビー機能強化という項目になってるんですけど、
うんうん、
ベビーモニターというですね、
はいはいはい、別室にいる様子が見れる的なあれですか、
は
い、
うん、これも実は気象テレビの時にそういう話をチラリとしたんですが、
あ、やったね、インターホンだろ。
そうそうそう、うん、この機能が実はこのビデオカメラに内蔵されてまして、
ほう、
あのビデオカメラを赤ちゃんに向けてセットしておくでしょ、
はい、
でスマホを持ってるわけじゃん、
はいはい、
うん、
赤ちゃんが泣いた、
うん、
おぎゃー、
うん、
おぎゃーと鳴いたらその音を検出してスマホにアラームが鳴るというかその教えてくれるの、
うん
うん、あ、なんか赤ちゃん泣いてるみたいにして赤ちゃんの様子を見に行く、
うん、
そういうモニターとしての機能がこれにはついてます。
使うか使わないかは分かんないけど、
うん、
あったらいいね。
なんかね、
うん、
使い方ですけど、
うん、
例えばそのじゃあちょっと防犯カメラ的にね、
ですね、うん、
使ってみたいとか、
うん、
まああれをそれ自体をその外に出しておくのはどうかってとこがあるんで、うん、あの限定的ですけど、
うんうん、
そういう使い方とか、
うん、
あとはなんかイベントをやってて人が誰かが帰ってきた時に あのどうだかとか、
うん
うん、あその何かを検出して知らせてくれるカメラリモートのっていうのは、うんうん、あ面白いかなと思いますけどね。
それでなおかつパンチルターついてたら、
あもう
おお完璧だね、追ったわけでしょ。
あ
子供がまあわーって泣く、いつまで泣くんだろうね。ハイハイする頃まで泣くの子供って。
わかんない。
泣くんじゃないかな。ずっと泣くんじゃないかな、
うん、
割と。
わーって、まあ、なっても泣くんじゃないかな。
まあ喜ぶかなんかして大声出したら反応するよね。
うん、うん、うん。
だったらまあ部屋の中でちょっとまあ。子供はあの子供の部屋にいて奥さんらは飯作っててみたいな時に、うん、おなんか言ってるぞっていうのも見れるしね、うん、
寝かしつけたい自分も休みたいっていう時あるだろうからね、
うんうん、一緒にいたら寝ちゃうみたいな、
うん、はい、というのがあったりとかですね、
はい、
それからあと、
うん、
これはパナソニックさんだけの機能になりますが、
う
ん、
はい、
さっきケイセンさんが言ってくれた、
はい、
YouTuber です。
お
お、先ほどまでのソニーのやつは、
はい、
撮った映像をスマホに送ってアップロードするっていうことでしたよね、
うん、
このパナソニックスのデジタルビデオカメラについては、
うん、
スマートフォンのテザリングの機能やモバイルルーターを経由することで、
うん、
ライブ配信ができます。
お
ライブ配信ができます。
お
お、大事なことなので2回言いました。
2回言いました。しかもね録画もできているので、
あ
録
画をしなが
ら、うん、録画をしながら配信ができるという、
お
これはもういいんじゃないですか。とりあえずダダ漏れしといて編集にも使える。
はあ、
しかもサブカメラついてますからね、
はあ、
現場で好きにワイプも入れられて、
それ
そっか、
どこそ あの自転車撮ってる人たち喜ぶんじゃない
ですか喜ぶかもしれないね、
うん、
しかもパンチルターかなんかつけたら
独自システム組んでるから無理だと思うけどでもそうだね、うんうん、
そうそうそういうのもあるよと。まあこれは使う方当然限定されますけど、
うん、
ね、あのそれこそほら結婚式、
うんうん、
いいじゃないですか、うん、来れなかった人にライブ配信してとか、
ああそれもいいかもね、
それいいですね、うん、
自分の様子も撮っとくとか、
うん、
あとはあれよ、あのそれこそ演出の仕方だけど、
うん、
あの会場お召し替え お色直しか、
はいはいはい、
で出てくじゃん、
はい、
その様子をこっそり会場に中継するとかね、いろいろさ、あとはその
やり方、余興が、やりようだよね、
うん、余興があるでしょ、
うん、
余興でスタンバってる様子を中継してくれるとかさ、うん、そういうことが簡単にできるんだと、
いいね、
へ
え、うん、ワイヤレスね、なかなか面白いと思います。
うん、
あとパナソニックの方にも、うん、お部屋ジャンプリンクへの対応があるので、うん、Wi-Fi にぶら下げてあげることで簡単にケーブルを接続しなくてもテレビで見ることができるよと、
はい、
はい、などの機能があります。大変な機能ですね。
はい、パナソニック侮ってたわ、完全に
侮ってたでしょ。
めちゃくちゃいっぱいありますね。
いやもう、いや正直言うとビデオカメラならもう何も考えることない、ソニー買おうって思ってたのよ。
ね、そういう雰囲気ありますよね、うん、
安心ブランド。
最後、
はい、
JVC ビクターが残っております。
忘れてました、はい、
RX130 についてはですね、
うん、
防水防塵対低温対衝撃の4つの保護機能というのが最大の売りになってまして、
アウトドア、
それもいい、それもいい、
うん、アウトドア、その水に濡れたり、
うん、
砂漠に鳥取砂丘に行ったりとか、
うん、一気に規模がちっちゃくなったね。
そういうことしても、うん、大丈夫ですよっていう風なのが書いてまして、
うん、
一応ですね、
はい、
なんだっけ、どこに書いてある、水深5メートルで30分までの撮影が可能、
うん
うん、それから閉じた状態で 1.5 メーターの高さから3センチ厚の合板の上に落下させる試験をやって、
うんうん、
OK ですと。
なんかプロレスリングみたいなとこから落として大丈夫ってことだね。
そうね、
に落として大丈夫ってことだね、合板だったらね、
そう、コンクリにガーンとか落とすとあれだけど、うん、まあ、ボロッと落とした程度じゃビクトもしませんよっていうのがありますね、
うん、じゃあ本当に沢遊びとかだったら最強だね。そうですね、
そうね、コロンと石に上にこう手から滑ってコロッと落ちちゃったとかって言っても慌てる必要はないと、
うんうん、
まあそれぐらいです。
はい、
うん、
それもいいよ、うん、いいことだよ、
いいと思うよ、タフなのはね、うん、いいことです、うん、ということでソニーパナソニック JVC ビクターの機能をですね、いろいろご紹介してきたんですけども、
はい、
まあ、コーヒーポイントでまとめていきますと、
うん、
さっきタイジ君も言ってくれたんですが、うん、映像機器ならソニーだろうと思っていましたが、
うん、
侮るなかれ、
うん、
やはり傾き補正、サブカメラ、ベビーモニター、ライブ配信、お部屋ジャンプリンクと、
パンチルターもね、
うん、パンチルターもね、さまざまな機能をカバーしてきたパナソニックはもう多芸で芸の多さで、うん、ソニーを圧倒したかなっていう気がします。ただし、プロジェクター搭載というソニーの面白さっていうのはもちろんありますし、
うんうん、
あとはその映像を撮影する、純粋に映像を撮影するっていうことを考えると、やはりそのマニュアルの調整のしやすさとか、
うん、
あと当然ですけど映像自体の綺麗さとか、
うん、
含めてソニーの有利さっていうのはこの基本性能の部分では負けることはないと思うので、
うん、
そこはもう自分のお好みでどちらを買うかというところは決めていただければいいんじゃないかなと思うんですが、うん、
はい、
私コーヒー的にじゃあ次ソニーかパナソニックかデジタルビデオカメラどっち買うのって言われると、うーん、今のところもう 8-2 ぐらいでパナソニック買ってみてえなっていう気持ちがあります。
はい、
あ、それから JVC ビクターの防水防塵対衝撃対低温ですけども、うんうん、まあ一部ではちょっと防水性能に不安があるという話もあったりなんかするんですが、
うん、
まあ海、
うん、
それから山、特に冬、
うんうんうん、
要はウィンタースポーツとか、
うん、
あと海のスポーツ、はい、
うん
うん、をやられてる方については、
うん、
この1点だけでも JVC ビクターは選ぶ理由はあるかなと、
うん
うん、
逆に言えば芸の細かさとかっていうところはあんまり追っかけてはいないのかなっていう気がします。
外で使うようですね。
そうそう、ということでしたけど、
はい、
どう対し、
いやー、ソニーのハンディカムは去年買ったのよ。
ほうほうほう。
自分で使うようじゃないんだけど、
うん、
去年妹が結婚して、
うん、おめでとうございます。
それの結婚式とかもあるし、まあ、子供ももう生まれる予定だったから、その時に、
うん、
もう子供も撮るだろうっていうことで、まあ、ビデオカメラ買って、うんうん、まあ、あげて。
で、それはどのカメラを買ったの？
その時にはね、ソニーの、空間テーブル補正がついてる安いモデル。
お
う
ほ
う。プロジェクターはもう、そういう、まあ、妹の使い方だと、プロジェクターでっていう感じではなかったから、
うんうん、
もう何もついてないやつでもいいだろうっていうことで、とりあえずでも空間テーブル補正だけはついたやつを渡しといてあげたかったから、
うん、なるほど、
うん、でそれで渡して、実際にね、一番使ったのは自分なんだけど
買ってプレゼントしたのに自分で使うっていう、
いや自分で使うじゃないんだよそれ。
あ、違うの？
結婚式の記録
班、記録用で、
はい、
撮影係、
ビデオカメラとスチールと両方二刀流でやって、全部編集して納品までしたからとりあえず祝儀袋の中には領収書入れといたけど、
いいね、
素晴らしい
、うん、
まあ、俺なら請求書入れたいわ、
うん、もう差し引きした金額しか入れてないですそこにでまあそれでソニーのハンディカムを使ったんだけど、
うんうん、使い勝手はどうだった？
やっぱりでも結局は自分はもうカメラも写真も撮らないといけなかったから、
うん、
影分身なんかできないしね、
なかなか忙しいですよね、
うんうん、だから結局三脚任せになってたのよ。
はい、
それだったらパンチルターがついてる、
うん、
松下のやつでもよかったのかなとも思う、正直、
うん、
パンチルターはオプションだけどね。
まあいや、もうそういうの買うよそんなものは、うん、
でもいいよね、ちょっと離れててもこうね動かせるっていう、
うん、
ああ今花嫁あっち行っちゃったけど俺ここにいるから動かせねえしみたいな、
うん、そんなね何古文がついてるわけじゃないから、
うん、
そのパンチルターは古文みたいなもんじゃん、
うん
うん、これがあったら面白いな。ケンセンさんはどうよ、カメラの話、まあ、ビデオカメラ持ってないということだったけども、うんうん、どうですか聞いてみて。
面白いですね、いろいろできるのが。なんか家の中だけでもだいぶなんか楽しめそうな感じがするじゃないですか、うん、パナソニックの、
ね、うん、
うん、
でそのこれはまあソニーもパナソニックもそうですけど、
はい、
撮った映像を今までってパソコンに入れて、うん、それをまあ DVD に焼いてみたりとか、
うん、
っていうことが関の山だったと思うんですよ、この3年前ぐらいだとね、
はい、
うん、だけど今はパソコン上で簡単に編集をしたものを、
うん、
すぐに Facebook とか YouTube とかいろんなそのクラウドサービスとかウェブサービスにアップできちゃうっていうのが面白いと思うんですよね、
うんうんうん、
そうするとうちの、ペットがなんか面白いことしてたんだとかっていうのとかをパッと撮って、パッと例えばその1分とか2分とかの映像でもちょこっとビデオカメラを回して、ですぐスマホからアップするみたいなさ、楽しみ方ができるっていうのがこの最近の特に顕著な楽しみ方の変化っていうのかな。
猫とかさ、うちは犬だから、
うん、
しかもおじいちゃんだからもう犬が、
うん、
あもう動かないのよ、
うん、
お帰ってきたぐらいだから
あんまり落ち着いたもんですね、
うん、わーわーわーわーしないけど、うん、猫とかやっぱり走り回ったり飛んだり跳ねたりするじゃん、
うん、
まあ、
うん、で猫の方が私はこう表情豊かだなとは思うんだけど、顔の、
うん、
犬と比べたらね、
うちでも割となんかなんかこそっとしてますよ
YouTube とかで、うん、箱の中にダイビングするニャンコが、
うん、はい、
マルちゃんだっけ、
はい、
あ白猫のだいぶなんかこうもっちりした顔の猫が段ボールに突っ込んでいく姿がだいぶ人気になって流行ってましたけど、
うんうん、
このビデオカメラとスマホさえあればね、
うん、
誰でもそれができるようになる。
でも動物飼ってたりする人はビデオいいかもしれんな、本当に、
ね、
被写体があるから。
そうですね、
うん、
まああとはほら、うん、とそれこそだからスノーボーダーとか、
うんうん、スポーツしたりね、
うん、スケボーとかなんとかかんとか、パフォーマーの人とかね、うん、パパッと撮ったやつでピュッてアップできる。音楽やってる人、ライブの映像、 YouTube でライブ配信、
うんうん、
ねえ、いろんなイベント、お祭り来ましたとか、
うん、
広がりますね。
まあそんなこんなの、デジタルビデオカメラでございました。
はい、
うん、
あと最近実はウッドストリームのデジタル生活の木澤さんがですね、
はい、
Windows 系のポッドキャスト番組をやってらっしゃる方なんですけども、
はい、
実はアンケートをポッドキャスト番組に関する、
はい、聞きました、
うん、お、聞かれましたか、
はい、
投票アンケートにお答えいただきましたか。
いや、知らなかったです。聞くのが遅くて、
うん、そういうのやってまして、
はい、
で、こう番組作りについての皆さんからのご意見を伺ってたので、うん、
はい、
電気屋ウォーカーでもちょっと真似っこしてアンケートやってみようかなと思ってます。
はい、
正直やっぱりこうちょっと皆さんに、最近の電気屋ウォーカーどうかなってところをお尋ねしてみたいなと思ってたので、ただちょっと今間に合わないので次回の配信の時にですね、その辺はご案内をしたいと思いますので、
はい、
その時にはご協力いただければ大変助かります。
はい、
ということで、お送りしてきました電気屋ウォーカー第73回デジタルビデオカメラの選び方、お届けしたのはコーヒーと
タイジと
ケセンでした。それではまた次回の配信まで、
さようなら。